練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成30年7月第209号、声の区議会だより第158号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成30年第2回定例会の概要。2番、一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、中国北京市海淀区への議員派遣報告。4番、河川改修促進大会に参加。5番、議決した議案。6番、議員表彰。7番、区議会議員名簿。8番、会派別議員数及び政府区幹事長等名簿。9番、定例会の開催予定。10番、単身。11番、区議会の構成。12番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は変装方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会代理の内容に関するお問い合わせは、電話番号、代表で、3993-1111 番までどうぞ。それではどうぞごゆっくりおしまいまでお聞きください。はじめは平成30年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任。議長、福沢剛、副議長、西野光一。平成30年第2回定例会は、6月11日から6月27日までの17日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、改革練馬第2章へ、子どもたちの笑顔輝く町、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる町、安心を支える福祉と医療の町、安全、快適、緑あふれる町などについての所信表明があり、これを受けて11人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例、練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例など33議案が提出されました。議員からはヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書など3議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。最終日の本会議では、小林貢議長、酒井妙子副議長の辞職に伴い、議長及び副議長の選挙が行われ、議長に福沢剛議員、副議長に西野光一議員をそれぞれ選出しました。会議の開催状況は次の通りです。6月11日月曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。12日火曜日、13日水曜日、14日木曜日、本会議、一般質問。15日金曜日、常任委員会、5委員会。18日月曜日、特別委員会、4委員会。19日火曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、5委員会。議会運営委員会、本会議、 追加条定選議20日水曜日、21日木曜日、22日金曜日、議会運営委員会、25日月曜日、常任委員会5委員会、特別委員会4委員会、27日水曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成30年第2回定例会の概要でした。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は6月12日、13日、14日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。なお質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、石神井公園駅周辺の安全安心な街づくりを、練馬区議会自由民主党、西山清隆の質問です。区長の基本姿勢について、2期目に臨む区長の決意は、
区民感覚を基本に行政を変えていきたいです。
コンビニを認知症高齢者の見守り拠点にすることへの批判について、区長の感想は、
事実に反し残念です。
区民参加と共同への思いは、
区政を参加と共同から参加から共同へとさらに前に進めなければなりません。
組織づくりへの所見は、
地域の声を敏感に感じ取れる組織となるよう取り組みます。
新たなビジョンは10年以上の長期的な視点も必要。考えは、また区民の声をどのように反映するのか、
長期的見通しなどを明らかにした上で当面5年間で取り組む事業などを示します。区民との意見交換などを行います。
順天堂大学医学部附属練馬病院について、病院の増築、増床工事完了後、区民にとって良くなる点は、
入院患者の受け入れ体制の拡充、外来患者の受療環境の改善などです。
三次救急の整備を希望、実現に向けての練馬区の考えは、
困難な状況です。実現できるよう関係機関などと協議を進めます。
医療施策検討委員会からの提言を受けての練馬区の方向性は、
提言内容を尊重し地域の実情などに即した施策を具体化していきます。
石神井公園駅周辺のまちづくりについて、補助132号線の今後の整備は、
西武池袋線から和田稲荷神社は来年度終了予定です。和田稲荷神社から石神井公園は34年度の完了を目指します。
補助132号線と和田堀公園を結ぶ道路への歩道設置が必要。所見は、
地域の意見を聞き取り組みます。
駅南口西地区の市街地再開発事業の今後の取り組みは、
再開発準備組合を引き続き支援します。丁寧に合意形成を図りながら取り組みます。
脱炭素社会について、エスコ事業の取り組みを研究し実施されたい。所見は、なおエスコ事業とは、施設の省エネルギー化にかかるすべての経費を光熱水費の削減分で賄う事業のこと。
さらなる節減効果を見込めるかなど課題も多く、導入は困難と考えています。
環境省の補助事業の公募に参加を。所見は、
事業は技術開発を目指すものです。練馬区は対象にならないと考えています。
省エネルギーなどで地域の活性化を、
今後も調査研究を深めて取り組みます。
農業振興について、石神井公園駅で開催されるマルシェが練馬区内各駅に広がることを要望。練馬区の考えは、
事例を紹介し農業者などに働きかけます。
害虫を駆除するために必要な野焼きについて理解のための広報が必要。所見は、
関係機関と連携し周知に努めます。
都市農業を生かした福祉事業が全区的に広がることを希望。練馬区の所見は、
練馬ならではの福祉的就労の場の提供など推進に取り組みます。
練馬区議会自由民主党、西山清隆の質問でした。次は、交通安全対策強化で子ども・区民の命を守れ。練馬区議会公明党、宮原芳彦の質問です。 区長の基本姿勢について、前川区長の目指す練馬区と改革練馬第2章とは。
グランドデザイン構想に描いた区民の生活や街の姿を実現していきたいです。
新ビジョンに対する考えは、
改革練馬の一貫性と継続性により策定しました。
新たな少子高齢社会に対する施策は、
医療、介護、子育て支援などの需要に適切に対応していかなければなりません。
商店街振興の基本的考えは、
個々の商店会の状況を把握し、練馬区商店街連合会と連携して活性化に努めます。
友好都市交流について、友好都市の交流国の拡大を、
世界都市農業サミットを機に、参加国との交流を通じ可能性を検討します。
交流に参加した生徒が、多文化共生の担い手として活躍できる場を
検討します。
経済観光などの国際交流に対するビジョンを明確に、人的交流の拡充を、経済や行政機関同士の交流を積極的に、
行政レベルの交流も視野に入れ長期的な視点に立ち検討します。
ICT を活用した教育交流を
検討します。
練馬区国民健康保険データヘルス計画について、特定健診の自己負担金の無料化を実施し、受診率の向上を、
他自治体の受診率向上への効果の分析を行うなど検討します。
土日の健診と子どもを預けて健診できる体制を、
医療機関の情報を集約し周知します。練馬区の一時保育サービスの活用も含め、さらに検討します。
糖尿病重症化予防について、受診勧奨対象者の抽出基準拡大を、
今後さらに拡大し、早い段階で予防できるよう検討します。
受診勧奨者の無関心層へのさらなる勧奨を、
受診状況を継続的に把握し、勧奨を行います。
子どもの貧困について、経済的に困難な状況にある子どもの問題点の認識とアプローチは、
教育や生活支援、保護者への就労支援などを総合的に進めることが必要です。福祉と教育の連携などで支援しています。
子ども食堂への助成と必要とする家庭への周知は、
東京都の補助事業は内容が明らかになった段階で活用の必要性を検討します。各団体と協議の上情報提供に努めます。
フードパントリーと子ども宅配を生かした練馬型子ども宅食を、
他の自治体の動向などを注視します。
交通安全対策について、未就学児を含めた全体的包括的な自転車教育を、
親子で学べるリーフレットを作成し、保育園などでの配布を検討します。
自転車危険運転行為をする違反者に対して厳しい指導を、
警察に一層の強化を求めます。
乳幼児などに対してのヘルメット着用を、
健康審査の際保護者に周知などを行います。
重大な危険箇所に白点線表示や 3D 表示の安全対策を、
警察の協力を得ながら効果も含め検討します。
自転車損害賠償保険の加入義務付けを、
宅の動向を注視し研究します。
練馬区議会公明党宮原義彦の質問でした。続いて、大江戸線延伸確定、工事着工を加速、練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。中小企業振興について、中小企業支援は具体的戦略を提案し成果に結びつけることが重要、所見は、
相談員が事業所などに出向いて継続的な相談を行い、事業者の強みを経営改善に生かせるよう対応します。
事業承継の捉え方と対応は、
承継の困難さが企業の休廃業に結びついていると分析しています。中小企業診断士などを派遣し、個々の状況に応じて相談などを行います。
地下鉄大江戸線延伸について、延伸に対する区長の決意は、
練馬区の発展を支える重要なプロジェクトです。必ず早期着工を実現したいです。
共同による PR キャンペーンや情報発信を展開し、機運高揚を図ることが必要、所見は、
さまざまな団体などと連携し、延伸の意義などを練馬区内外に広く発信します。
延伸に合わせた環境づくりを行うべき、所見は、
新駅設置予定の3駅の周辺などで、まちづくりに取り組んでいます。
町会・自治会加入促進について、行政・町会・自治会が一体となり、加入促進キャンペーンを実施しては、
新たにキャンペーンに取り組み、イベントでパネル展示などを行います。
地域に合った活動で加入率の低下を防げるのでは、所見は。
町会役員などからなる町会自治会の在り方検討会議を4月に設置しました。
大泉学園町希望が丘公園と東京2020大会への機運醸成について、シャトルバス運行のための第2期整備予定地借用に関する東京都組織委員会の打診への回答、進捗は。
協力していく考えです。利用方法などを検討中です。
公園の照明設備の設置などで、多目的運動広場の利用状況はどう変わるのか。
利用枠が大幅に増加します。
オリンピック・パラリンピックと多目的運動広場の整備の関係で、今後の第2期整備スケジュールは。
工事の一時休止が想定されますが、当初計画通り、平成33年度中の全面開園を目指します。
学校の安全安心確保について、方策の再点検が必要、所見は。
防犯・交通安全対策に関する取り組み実態調査の結果をもとに、総点検を実施し、有効な対策を講じます。
スピード感を持って、充実した放課後などを過ごせる環境に、所見は。
学童クラブの校内化、練りっこクラブの設置を推進します。
乳幼児期保育サービスについて、今後の待機児童対策についての区長の考えは、
さらなる需要増加が見込まれるため、710人の定員拡大などを行います。
国の無償化施策への考えは、在宅子育て世帯に対する支援制度の構築が必要、所見は、
幼児教育などと家庭での子育ての関係の整理が明らかにされていません。子育ての基本的なあり方と当面の対応策を明らかにするよう国に強く求めます。
練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問でした。代わって、高齢者対策、障害者との共生社会の実現を、練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問です。保育所待機児童対策について、待機児童が解消されなかった理由は、
地域における需要と供給のミスマッチの拡大などです。
待機児童ゼロを目指し対策は、
710人の定員拡大などを行います。
子ども子育て支援事業計画中間見直しは、実態と乖離、分析は、
地域における需給のミスマッチが予想以上に拡大したためです。
地域偏在などを精査すべき、
地域的な需要をさらにきめ細かく算定します。
送迎バスによる保育体制を、
事業効果などを精査した上で検討します。
妊婦時期からの入園希望調査を、
関係部署と連携して検討します。
教育無償化による待機児童の状況について考えは、
国の動向を注視し、影響予測調査も実施します。
高齢者施策について、医療と介護の連携シートの普及とお薬手帳への添付は、
お薬手帳と合わせて収納できる手帳カバーを含め薬局でも配布しています。
一人暮らし高齢者等訪問支援事業のさらなる改善を、
区民ボランティアによる見守りなど必要な支援につなげます。
住宅セーフティーネットの支援体制の充実を、
居住支援協議会の設立を視野に入れ、入居支援などについて協議を進めます。
介護人材の確保と事業者の AI 導入に補助を、
面接会などの充実を検討します。施設の状況を把握し検討します。
高齢者の多剤服用について、多剤服用の情報周知を、
わかりやすい周知を検討します。
原薬適正化の推進を、
薬剤師会などと連携し啓発に取り組みます。
医療関係者同士の信頼関係を、
情報共有と連携強化を支援します。
国民健康保険のレセプトを活用し、相談体制を、
訪問指導事業での対応を検討します。
お薬手帳の一冊化推進で薬の管理を、
薬剤師会などと連携し、さらなる周知に努めます。
共生社会の取り組みについて、盲ろう者の実態把握と災害時支援を、
災害時要援護者名簿更新のため、現況調査などを実施します。
東京2020大会を機に、障害者の共生社会の実現を、
さらに理解を深めるための取り組みを充実します。
障害者がスポーツを楽しめる施設や環境整備を、
ソフト・ハード両面で充実に取り組みます。
利用しやすい施設の普及啓発を、
当事者の視点に立った施設やサービスを検討します。
内部障害のヘルプマークの普及を、
総合福祉事務所での配布などを行います。
街路樹などの管理について、大きく成長した街路樹の維持管理は
樹種ごとに適正に選定しています。
大泉学園通りにおける桜並木の維持管理は
計画的に植え替えます。適切な維持管理に努めます。
石神川沿いの桜並木の老木化について、樹木医の点検を強化すべき、
健全度診断などを実施します。
財源として緑のハッピー基金と区民共同への意識啓発を、
練馬区ならではの新しい仕組みを作ります。
練馬区議会公明党斉藤静雄の質問でした。今度は認可保育園増設で待機児童ゼロへ、日本共産党練馬区議団野村節の質問です。区長の基本姿勢について、選挙結果の受け止めと低投票率の原因、投票率向上への取り組みは、
広範な区民からの支持は叱咤激励と受け止めています。選挙が単独執行となったためです。選挙啓発を積極的に進めます。
改革練馬第2章の押し付けではなく、区民の実態から出発し、痛みに寄り添う区政の実現を、
区民参加を徹底し丁寧に進めてきました。今後もこの姿勢は変わりません。
保育について、待機児童の実態を正確に捉えた対策を、
5年間で申請者が増えたが待機児童は減少した事実を認識していただきたいです。
認可保育園に入れなかった978人を保育所増設の目標に据えよ。
目標とする考えはありません。
2歳までは保育園、3歳以降は幼稚園という方針の抜本的転換を、
さまざまな手法を活用し引き続き待機児童解消に取り組みます。
教育について、教員の多忙化は深刻、現場の実態をつかむ調査を、
教員およそ1000人を調査しています。退勤後業務も対象としています。
学校給食の充実と保護者負担の軽減を、
現行制度は妥当と考えます。変更の考えはありません。
区長・区教育委員会は教育への政治介入に毅然と対応せよ。
引き続き政治的中立性を確保します。政治的中立性は確保されるべきものと考えます。
国民健康保険について、制度の維持優先では過重負担の解決はできないのではないか。保険料の引き下げを、
持続可能な制度として安定的維持が必要です。保険料は過重負担に配慮されています。独自の保険料設定は考えていません。
国・東京都に対し財政支援の強化を求めよ。
特別区長会を通じて引き続き求めます。
差し世帯の均等割を軽減せよ。
特別区長会を通じて国に働きかけます。
生活保護について、保護基準の引き下げは最低賃金など国民生活全体の水準低下になる。練馬区は反対せよ。
国に反対意見を言う考えはありません。
制度の正しい理解のための具体的手立てが必要。低所得者世帯に制度の周知徹底を、
福祉事務所を中心に関係機関と連携して周知に努めています。生活相談窓口では相談者に適した支援を案内しています。
大泉井頭公園の整備と白子川河川整備計画について、白子川源流部の治水対策のための調節池がこれほど大容量になった理由は、
目標整備水準の見直しに伴う流域全体での流量計算の結果です。
大泉井頭公園は環境を守り浸水空間として整備を、
水辺を含む緑環境を維持し近隣にも配慮します。
治水対策は調節池だけに頼らず流域全体で行え、
練馬区としても雨水流出抑制対策などを実施します。関係自治体とは従来から連携し対策を進めています。
日本共産党練馬区議団野村節の質問でした。次は魅力あふれる練馬を目指し諸施策の充実を、練馬区議会自由民主党田中義行の質問です。西武新宿線の連続立体高架化と沿線まちづくりについて、上石神駅周辺まちづくりは土地の有効活用が図れるよう進めるべき、所見は、
駅周辺の土地建物権利者による勉強会を開催しています。 建築施設について検討予定です。
武蔵関駅周辺まちづくりの進め方は、
今年度精力的に合意形成を進めます。
下石神4丁目まちづくりの進捗状況と地域の声は、
要望の多い商店街通りの整備について協議します。
立体化早期実現を、
早期実現を目指します。
豪雨災害対策について、要援護者施設に対する避難確保計画策定などへの働きかけに早急に取り組むべき、
計画作成を働きかけます。今年度助言などの支援に取り組みます。
武蔵関駅近くの石神井川むつみ橋歩道橋付近の検討状況は、
補助230号線の縦断計画の検討結果に基づき東京都と協議中です。
一人暮らし高齢者などへの支援について、地域包括支援センターでの訪問支援事業の開始経緯は、
地域包括ケアシステムの実現を目指し、一人暮らし高齢者などへの対応を充実しています。
高齢者相談センター支所でモデル的に開始した訪問事業の支援内容などの実績は、
およそ2600人を訪問しました。日常生活の困りごとなどを伺い、地域の介護予防活動を案内しました。
商店街振興について、町ゼミの規模や特徴及び練馬区の支援内容は、
90店舗が延べ255回の講座を開催します。スタンプラリーを実施します。練馬区商店街連合会への補助額を増額します。
商店街の魅力づくりの支援で具体的な取り組みは、
効果的に人が訪れる仕掛けづくりに取り組み、ビジネスサポートセンターの専門相談などで支援します。
中小企業支援について、生産性向上特別措置法の動向などについて練馬区の捉え方は、
東京都が条例改正案を提出しています。練馬区は導入促進基本計画を速やかに作成します。
今年度の産業見本市の取り組みは、
昨年度を上回る出展事業者数となるよう働きかけなどを行います。
区内事業者同士で商談できる場を設けることについて練馬区の所見は、
新たに商談交流会を開催します。
区立小中学校の施設管理について、今後の学校施設の改築を見据えた現在の取り組みは、
学校施設管理実施計画の策定に向け検討中です。
長く施設を活用する取り組みが必要。所見は、
計画的改修で長寿命化を図ります。
保育所待機児童対策について、待機児童数は減少傾向にあると考えるが、練馬区の認識は、
減少していますが解消には至っていません。
今後の保育施設の整備の方針は、
必要に応じて保育需要を再算定し方向性を検討します。
練馬区議会自由民主党田中義行の質問でした。続いて、人に優しい練馬を、練馬区議会国民民主党未所属クラブ倉田玲香の質問です。区長の基本姿勢について、改革練馬第2章で区民参加と協働を今後どう進めるのか、
区政を参加から協働へとさらに前に進めなければなりません。
都市整備について、東京外環自動車道本線の青梅街道インターチェンジ建設予定地における用地取得の遅れが工期延長の一因、地権者との合意形成は今後どうするのか、
地権者へ丁寧な説明を行うよう事業者に要請しています。沿道にふさわしい街づくりについて地域の意見を聞きながら検討を進めます。
東京都が用地取得を行うことでの変更点は、
国から業務を受託し計画的積極的に交渉を行っています。大きな進捗を期待しています。
外環本線の整備効果を練馬区として示し、区民理解のための周知啓発を
ホームページで掲載するなど内容の充実を図ります。
各インフラ整備の際も整備効果の周知を
より一層さまざまな工夫を凝らし取り組みます。
防犯対策について、区民の治安に対する不安感は解消されていない。練馬区防犯防火ハンドブックの発行部数、配布方法、成果は
65,000部発行し、区民事務所などで配布しています。区民の防犯防火意識の向上などに利用されています。
地域防犯防火連携組織の設立数と内容は、
平成30年3月末現在、27組織です。峠工事の見守りなど、主に子どもたちの安全対策に取り組んでいます。
小中学生の登下校時の安全確保のため、地域防犯防火連携組織を拡大すべき。
設立に向けた地域への働きかけを強めます。
府内パトロール団体への支援を継続されたい。
引き続き活動支援の充実に取り組みます。
小中学生の所在確認のための電波発信機、ビーコンの無料配布を検討されたい。
先行自治体の事例も参考に導入について研究します。
保育所待機児童について、今年度待機児童が解消しなかったが、所見は、
地域における受給のミスマッチの拡大などによります。
1歳児1年保育を実施しているが、多くの1歳児の待機児童が発生した要因は、
供給増加に伴う需要の掘り起こしなどで、特定地域の保育需要が見込み以上に増加したと認識しています。
母子手帳交付時にアンケートなどを実施し、保育需要の把握を、
関係部署と連携し検討します。
企業指導型保育整備のため、企業と行政が情報共有を、
事業者への情報提供の方法について検討します。
学童クラブ待機児童について、待機児童発生地域に計画的に民間学童クラブを開設できるかが課題。所見は、
引き続き練りっこクラブなどを優先的に整備するなど、効果的に対策を進めます。
今後の高学年児童受け入れについて、所見は、
拡大を図ります。設備面などで高学年にふさわしい環境にも配慮します。
練馬区議会国民民主党無所属クラブ、倉田玲香の質問でした。代わって、事業承継税制緩和を周知し、中小企業の支援を、練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問です。中小企業の事業承継について、区内事業者へ事業承継税制改正の周知を、
区内経済団体と連携し、リーフレット配布などを行います。
事業承継支援アドバイザー派遣事業において、電話やホームページでも事前相談を受けるべき。
電話やメールなどでの事前相談にも対応します。
個展、商店への支援とともに後継者探しを、
個展などの魅力を積極的に PR します。アドバイザー派遣事業による継続的支援や、店舗改修費補助活用などで対応します。
子どもの安全対策について、ひまわり110番への駆け込み訓練を全小学校で定期的に実施すべき。
全校実施を働きかけます。警察などと連携し、より実践的な訓練となるよう充実を図ります。
瞬間ボランティアの意識啓発で、地域パトロール力の底上げを、防犯カメラから死角となる場所などの通学路の安全点検や安全マップの効果検証を、
全区立小中学校対象の防犯・交通安全対策に関する取り組み実態調査の結果をもとに、安全対策などを総点検し、よりきめ細かい対策を講じます。
IT を活用した見守りを、
導入について研究します。
性的マイノリティ、LGBT への理解促進について、学校、職場、社会生活などにおける環境整備、教育啓発、相談体制の強化を、
啓発誌の配布、練馬区職員の研修などを実施しています。今年度実施する調査で、性的マイノリティの項目を設け、状況を把握する予定です。
LGBT を知り、サポートするためのガイドラインやパンフレットなどの作成を、差別解消に向けた練馬区の将来の展望を、
当事者のニーズに即した支援策などを、来年度策定の次期男女共同参画計画で検討します。
高齢者施策について、介護が必要となる状態と健康の間の状態であるフレイルの予防のため、フレイルチェック導入を、
身近な場所で介護予防に取り組める環境づくりを共同により進めます。高齢者に向けた新たな手帳の作成の中で検討しています。
妊プロはコンビニエンスストアなどでの研修のさらなる拡大を、なお妊プロとは、コンビニエンスストアを地域ぐるみで認知症の方への支援拠点とするために、店員などがその対応について考え学ぶカードゲーム形式の研修プログラムのこと。
さらに多くの店舗でイベントや研修を実施します。
共同プロジェクト終了後も練馬区の事業として取り組んでいくべき、地域包括支援センターと連携を、
研修講師を要請します。地域包括支援センターなどに講師養成講座の受講を呼びかけます。
空き家対策について、所有者不明の空き家対応は、
特別措置法に基づく略式代執行などにより適切に対応します。
地域のパトロール団体などからも情報提供を。
練馬区への連絡を周知し、連携に努めます。
マッチングの際は、庭を含め複数団体がシェアすることも考えるべき。
複数団体への貸し出しも視野に入れ、調整を図ります。庭のみの貸し出しは研究課題とします。
練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問でした。今度は、一人の困ったを見逃さない、生活者ネットワーク、君垣恵子の質問です。区長の基本姿勢について、新しい大都市自治とはどのようなことか。
参加と共同の具体的な取り組みを進めてきました。これこそが、新しい大都市自治だと考えています。
練馬区人事人材育成改革プランでは、女性職員が承認を躊躇しているとの分析だが、女性の登用と活躍をどう進めるのか伺う。
活躍促進の支援、育児や介護に配慮した承認制度の推進などを行います。
人権の問題としてセクハラをどう認識しているか。
個人の尊厳を傷つけるものであり、あってはならないと認識しています。
羽田空港増便に伴う新ルート計画について、落下物や騒音を心配する区民の声を受け止め、見直しを求めるべき。
国に対策の確実な実施やさらなる周知などを求めます。見直しを求める考えはありません。
地域包括ケアについて、25カ所の地域包括支援センターは、外から見てもわかる看板の設置など、知らせる工夫を。
すでに看板などに、医療と介護の相談窓口と併記しています。
日中は一人暮らし状態もある訪問支援事業の拡充を。
地域の方々や事業者との共同による見守りネットワークの充実が効果的と考えています。
生活支援サービス充実のための協議体の評価と今後の取り組みは。
光が丘、着地地域への設置を検討しています。地域包括支援センターでの開催は考えていません。
住まいの確保について、住宅確保要配慮者の住まいの確保に向け、居住支援協議会設立について課題と見通しは、
設置を視野に入れ、不動産関係団体などと協議会の役割などについて検討しています。
区営住宅のペアリフォームは見直し、民間賃貸住宅の家賃補助の検討を、
高齢者の需要に応えるため、引き続きペアリフォーム工事を実施します。一定期間の家賃補助を実施しています。
海や川のプラスチック汚染について、プラスチックの海ゴミへの認識は、
重要な課題です。ゴミの発生抑制などに取り組むことが重要だと捉えています。
レジ袋削減の取り組みと有料化の考えは、
消費者の意識啓発に取り組んでいます。東京都の動向を踏まえ、各と連携して取り組んでいます。
保育について、3歳児1年保育はやめるべき。
セーフティーネットとしての機能を十分果たしていると考えています。
出産前に職場復帰の希望や保育園の地域を調査する考えは、
調査の内容や方法などを検討中です。
子どもの最善の利益を根幹に据え、すべての子どもの育ちを保障する保育環境の整備を、
多様な保育・教育サービスを選択できる社会の実現に努めます。
区長は、児童相談所を練馬区に設置しないとの姿勢だが、一刻を争う虐待に迅速な対応ができるか、具体的な検証はされているか。
東京都と連携強化に係る協定を締結しました。迅速な対応などを図ります。
生活者ネットワーク、君垣恵子の質問でした。次は、身近な問題の中の普遍性に目を向けるべき、市民の声練馬、岩瀬武史の質問です。性教育について、望まない妊娠などを防ぐため、学校で性に関する科学的知識を学ぶことが必要では。
区立中学校で学習指導要領に基づき適切に実施しています。
教員に性教育の指導法について研修するとともに、保護者への講座を実施すべき。
改めて実施する考えはありません。
同性パートナーシップの公的認証制度について、制度の啓発的な意義と、他自治体の取り組みについて練馬区の考えは、
性のあり方について広く周知するための啓発が重要と考えています。現実的効果は不明です。
どの法律のどの規定との整合性に問題があるのか。
遺産相続や税金の控除などです。
練馬区でも制度導入に向けた検討を。
ニーズに即した支援策などを次期練馬区男女共同参画計画で検討します。
差別解消のため条例などを制定すべき。
制定の考えはありません。
学校図書館について、管理員がすべて配置されたのは6月に入ってから。契約通り配置できなかった理由と業者責任は。
配置の遅れは受託事業者に人材確保の見込みの甘さがあったものと認識しています。違約金徴収などの措置を行います。
教育委員会の責任について見解は。
契約手続きに問題があったとは考えていません。
業者選定にあたり競争入札を廃止すべき。
事業者選定のあり方について改めて検討します。
図書館法が定める学校司書を配置すべき。
専門性の高い人材の配置についてさらに検討を進めます。
宝永駅まちづくりについて、アクションプランで駅前を重点地区から外した理由は。
住民の理解を得ながら次世代に誇れる街を築いていきます。優先整備路線である補助156号線は東京都が事業化に向け準備していると聞いています。練馬区も重点まちづくり計画策定に向けプランに位置づけました。
補助156号線沿道には東大泉4丁目が含まれるが、地域の合意形成は。
沿道まちづくりを行う区域を改めて検討し協議の場を設置します。
補助156号線と都道233号線の交通量の推計は。
東京都は公表していません。補助156号線整備で都道233号線の交通量が減るのは明らかです。
補助156号線の住環境などへの影響に対し認識は。
道路整備の際の町の将来像などを協議します。
東京都に駅前道路拡幅と安全対策を求め、練馬区としても取り組むべき。
歩行環境改善へ地域と協議を進めます。
地域集会施設の政治に関わる活動について、地区区民間などで政治や宗教に関わる活動を禁じる条例上の根拠を。
条例の規定はありません。文書の間違いを速やかに修正しました。
地域集会施設利用時の名簿提出は見直しを。
すでに改めました。
政治や宗教に関わる団体が団体登録できない規定の見直しを。
政治や宗教の勉強会などの活動をする団体は現に登録団体として利用しています。
市民の声練馬、岩瀬武史の質問でした。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。